レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きているさまざまなことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。6月24日配信、シャープ160です。
ということで、
シャープ160です。
始まりました。
はい、
皆さんこんばんは。
こんばんは。
本物の武藤翔馬です。
武藤翔馬です。ねえすごいね。
レクリエーションポートでございます。
あの出だしね。
いや出だしやっぱ大事だなってこうやって聞くと ね、なんやかんやね、最初のあの入りでこう、レクリエーションポートというもののなんかね、あり方が決まってるんだなっていうのをこう、
そうね、
再認識しましたね。
なんかこう地に足ついてない感じあったもんね。
そうだね。
なんか
どれだけレクリエーションポートと言ってもね、うん、いやお前は違うだろうみたいな、なんかそういうね、感じがあったね。
いや最近ね、こういう巷のさ、うん、ナレーション、うん、自動音声、合成音声、またの名を AI ナレーションみたいな感じで、うん、まあ AI っていうか厳密にはね、喋らせてるわけだけどさ、
うん、
すごいよね。
何を喋らせてるのかもよくわかんないけどね、
うん、
まあすごいよね。でもそれがだってこれどれぐらいで作ったの、音声は。
いやこれだってその文章をさ、
うん、
読ませただけだから。
じゃあそれができるっていうのがすごいよね。
そこがやっぱり AI なのかね。
もう何が AI なのかわかんない、ね、
だからその文脈を理解してる、うん、理解というか、
うん、
ね、まあイントネーション変なとこあるけど、うん、でもある程度は
文脈を理解してんのこれは。
イントネーションを理解してる。
うん、難しいね。
いや、まあ、気になる方はね、あの今あるのでこういうの、
うん、
あの概要欄にも載せておきますので、
はいはいはい、
遊んでみてください。
ねえ。
ね。でですね、今日はちょっとそんなこんなでね、
うん、
声の話をしていこうと思うんですよ。
これあったらさ、うん、もうどっちかいなくてもお一人様
配信じゃなくて
やっていけるよね。
あ、そう、相槌、まあ、でもそう、これで相槌が自動になったら
わ
すごいんじゃない。
自動相槌システム、
なんか出力しといて置いとくボタン、
そのなんか一定の間隔でさ、相槌の音声が流れるようにして、うん、
分かってないのに、
うん、そうで、こっちがそのタイミングを見計らって、うん、だよねみたいな感じにして、
に、ね、
そうそうみたいな。
すごいハードル高いじゃん。
感じのことでも事前にね、ある程度のパターンを作っとけばね、うん、小宮さんいなくても、
うん、
なんか普通に2人配信みたいに
やってる風
にるでしょう。
あ、まああるよね、あのサンプリングしてね、喋、
うん、
ってるようにもできちゃうみたいな、
うん、
ね、声を使ってできますみたいなサービスもあるから、うん、ね、すごいですね。
いろいろ可能性が広がるね、は
い、で前回予告みたいなのをしたじゃないですか。
そうそうそう、あった。ずっと気になってた前回
気になってたって。あなたいつもなんか部外者な風なんですけど、あの私たちはね、実はあの音声広告なるものをね、この度作ってみたんですよね、
うん、え、そうなんですね。
なんか武藤さん一時なんか尻っぽい真似してませんでした？
してたっけ？
うん、なんかしてた気がする。
あ、そう？
へーみたいな。なんかやってなかったっけ？
そうだっけ？
うん、なんかそんな気がしましたけど、
はあ、
で、あの生身の我々の声でですよ、
はいはい、
やりましたよね、作りましたよね、
作りました、
はい、ということでその話を今日したいと思うんですよ、
はい。
で、あの経緯はね、ちょっと私の方から説明をさせていただきたいと思うんですけど、まあ、YouTube とまで行かずとも、
うん、
ね、その音声広告という、で我々配信者からすると収益だよね、
うん、
音声広告を入れる収で収益を得るみたいなさ、
はいはいはい、
で そんなね、あのお話があったんですよね、とあるとこから。
おお、収益を得ませんかと、
うん、そういう広告導入しませんかみたいなのがあったんですよ、はいはいはい。でまあいろいろ説明を伺ったわけなんですけれども、うん、まあ私たちね、こうガッポガッポ儲けたい感じじゃないじゃないですか、レクリは。
いや、儲けたい
儲けたいまあね、
できることならがっぽり儲けたい、まあ、
できることなら資金調達もしたいんだけど、まあでもそこにねすぐ飛びつくだけのレクリじゃないわけですよ。
レクリで家を建てたい
目指せ
レクリ御殿を。
あ、それはいいかも、
作りたい
まあでもね、ちょっとまだ早まってはいけないと思ったわけよ、
まあね、まあ言ってもね、そのなんだ、そのアーティストとしてのね、うん、誇りがあるから目先の金にそんな飛びつくような真似はしませんよ、
う
ん、
そうですか、はい。でまあそんなコーナーでこう聞いてる中で思ったわけですよ、小宮は、うん、これ自分たちが CM 作ったら流してもらえるってことですかと。
ほう、
というとこでね、
うん、
で流し、もちろん流せますよと。
ほう、
じゃあ流しますって言って、じゃあ私たちが CM を出しますと。
すごいね、普通なんかね、うん、いやいやそんな CM を作るって言ったってそんな無理ですよ、流せませんよみたいな、
そう
ありそうな気がする、
ね、ありそうな感じですけどね。でもこれはやっぱ黎明期ならではですよね。
うん、
とりあえずやってみるができる時代よまだ、
うん、
ってことでね、まあ作ることにしちゃったわけですわ。
おう、
でとある一つの番組にな
んかすごいね、うん、スターウォーズみたいな、とあるみたいな、遥か銀河、もう遥か昔みたいな、
一番組狙いで広告を出してみようという話になりました、
うん、ほうほうほう。
はい、大手さんのね、
うん、
とあるニュース系の番組に広告を載せてしまおうということ、
うん、はいはいはい。
それのための CM を贅沢に、
うん、
作りました。
取り下ろしでね、
取り下ろしですよ、
あの武藤翔馬の完全取り下ろしのね、
どうなんか怪しい感じになそう ね、 ね、
完全新規収録で。
そうなんだ、
はいはいはい。
ね、どうですか CM っていうとさ、
うん、
まあね、企画とかね、秒数尺、まあ、看板だったらさ、うん、このサイズとかはあるけどさ、うん、ね、もうここにしか出さないで、まあ、すごいコスパ悪いわけですよ、言ってしまえば、
うん、
だからなかなかあの本当のコマーシャルだとできないじゃないですか。
うん、そうね、まあある意味ね、うん、
だからまあその辺はこう作ることを楽しむっていう意味だからこそできるみたいなのがあって、
うんうんうん、
そう、それを今回ね狙って楽しくやってみようということで、
はいはいはい。
でも流れてるわけですよ。
あ、もう流れてますか、うん、
でしかもね、あの私たち莫大な資産があるわけじゃないのでね、
うん、
かなりスポットで流れるようにしていて、うん、だからね、まあ、ちょっと危惧はしたんですけど、これを聞いてね、
うん、
そこに聞きに行っちゃう人がいっぱいいたらどうしようと。
そうね、
うん、知らない人に聞いてもらえるっていうのが一番だからと思ったけど、まあ、多分このタイミングだとね、今流れてないタイミングのはずなんだ。
今っていうのはこの 収録時ってこと、まあ、配信時ってこと、
配信時には、ほうほ
う
ほ
う、今なもう流れてるって言ったじゃん。
だからそのなんかこう断片的というか、
うん、
そのずっと流れてるんじゃなくて、 この時期に流すみたいにしてるんですよ。
はいはいはい。
そうなんで、しばらく聞いてるとまた流れる時期がやってくると思うんですけど、
なんなの、季節の移ろいなのかね春の訪れを告げるみたいな、そういう感じなんですかね。
どういう風に流すかだよね。でまあその裁量もね、我々が決められるので、
もう
そう、もう神ですよ私たちは、
ねえ、
うん、でニュース番組にね今回流すことになったので、
うん、
例えば時間帯とか、
うんうん、
ね、あのリスナー層とか、うん、まあ、そういうのも考えるわけですわ。
そうだな、
そう、非常に興味深い。で、そう、あとその30秒なんですよね、
うん、
その音声広告が。
音声広告で30秒って結構たっぷりだよね、
うん、とも思うし、でも言いたいことを実際詰めようとするとあっという間だし、
うん、
そう、で、だってテレビ CM よりはね まあ、尺15秒じゃなくて30だけど、
まあ、視覚情報がないから、
そうそう、情報量で言ったら、
ね、言葉で説明しなきゃいけないからね、
ねえドーンみたいなできないじゃんロゴドーンみたいなできないからさっていうのがあったりとかね、
うん、
そう、いろいろ考えさせられました
ね。音声ならではの制約の中でっていうことだよね、
うん、そう。あとよくまあ、テレビ番組だったらさ、
うん、
こう番組同士のさ重なりのこの後はみたいなところはさ、うん、確かにそのつなぎをやったりするよね、わざとね。
そうだね、
前の番組をさ、
うん、あるあるある。
そうそう、だからああいうのを声でもできたらいいなみたいなのもあって。
そうだな、確かに。なんかね、なんだろうね、なんとかくんありがとう、この後の展開が気になるね。
あ、そうそうそうそう、
さ、この後はみたいなやつとかね。
金田一からの粉みたいな、ね、はいはいはい、ああいう感じですよ。
そうですね、いい時代でしたよ、流れはね。
そうそう、なんかそういう感じにね、今回ちょっと仕上げたじゃないですか。
お、そうですか。
そんなことないですかね。
そうだっけ。
うん、まあでも投げかけの部分とかさ、
まあ投げかけはしているよね、やっぱりその流れる時間帯によってね、
う
ん、
そうそう、
奥さん今日の晩ご飯は
そんなん
だったですかみたいな
奥さんぐらいではない、
そんな時はレシピはレクリエーションポートがいいですよみたいな、なんかそういう感じとかね、
う
ん、
そういう感じだよね、うん、そうっていうのも面白いなと思ったしね、うん、そう、まあまだ初手なのでね、
うん、
こっからどんどん変えたり遊んだり試行錯誤試作整地していきたいなと思ってるんですけど、そうで、あと冒頭ね、今回さ、
はいはいはい、
その合成音声 AI 音声だったじゃないですか、うん、でその出稿する番組さんも、
うん、
合成音声というかその自動音声ナレーションなんですよ、
うんうんうん、
つまり自動ナレーション、その AI ナレーションによってできている番組に、
うん、
人間の声の音声広告を入れに行ってるっていうのも一つポイント。
そうだね。
そう。
なんか人間がいるぞみたいな、
そうなん
ですよ、感じになるよね。
そう。で、ね、ニュースだからさ、みんなこうバーって流して、多分続けて聞いてくると思うんですけど。
うん、そうね。こう短いやつをいっぱいみたいな感じだよね。
そうそう。そこに突然。
うん、
武藤の声が入るって
奥さんっつって
なんで奥さん奥さんじゃないけどね、
主婦層をちょっと取り込もうかなーなんて。
あ、そう、じゃあ次それでやりますか、
うん、そうだね、掃除洗濯家事、うん、いつもお疲れ様ですって言ってちょっとゆっくりしていきませんかって、
ね、うん、午前中の朝のね早い時間からの、
う
ん、
そうね、
そうタイムリーにね。でもそのこれってなんか増えてほしいなとも思うわけですよ、まあ、ほうほう、あんまりなんかパクられたくないなっていうのもあるんだけど、
うん、
なんかこうすごいシステマチックな収益システムだけになってほしくないなっていうの
を、うんうん、
そう、ポッドキャストってさ、せっかくこういろんな方が今あるじゃないですか、
うん、
寄付型の収益の得方してる番組さんもあるし、うんうん、なんだろう、その広告じゃないところでね、
うん、
その寄付でもなく広告でもない物販とかでね、
うん、
やってるとこもあるしとか、ね、あともう直接のね営業というかプロモーションとかも多分あると思うし、海外なんか特に読み上げをしたりするじゃないですか、
うん、
キャスターがね、
うん、
とかいろんな形があるので、なんかそこのクリエイティブが残っててほしいなって思う、
うん、
多様性みたいな。
そうね、
そう、 YouTube みたいにさ一括でなんかね、
うん、
ああいう形になっちゃ う、
そう、ね、
まあ一応そのね企業コラボとかあるけども、
うん、
なんかそっちになってほしくないなみたいな。
そうね、企業案件はな、
うん、
っていう、まあ難しいけどね、
うん、
なんかやるならあれしてみたいけどね、これの収益は全部そのどこどこに寄付みたいなのはやってみたいけどね。
いいね、
かっこいいっしょ、
うん、
レクリエーションポートからの寄付ですみたいな感じですごい額のところがね
タイガー、
あ、そうそうそうそう、
タイガームート、
ランドセルじゃないけどなんかね、うん、そのいろいろこう困ってるところに役立ててもらえたらなみたいな。
そうね、
できたらいいよね、
うん、いや本 さあいいんだけどさ、そのお金入ることって、うん、でもこう金の亡者っぽくなっちゃうとやっぱね、自分らの活動のためではあるけども、うん、なんかそのね、ちょっとしたその楽しみを忘れないまま楽しく、うん、ね、面白くやりたいよね。
まあでもそうなん、金がないとさ、
うん、
楽しむ心も生まれてこないわけよ
そうね、
もういっぱいいっぱいだから、やっぱ金がないとね、やっぱりね、
私たちほら普段さ、うん、それぞれ仕事をしてるわけじゃない、
うん、
それでのこうね、ちょっとずつ持ち寄ってさ、
うん、
やったらいいんだよ
細々とね、
うん、
まあでもクリエイティブってね、そういうなんかいじくってて楽しいみたいなのが、うん、元々の根源的な部分のような気がするから ね、
まあでも本当いろんなクリエイターさんが世の中いてさ、うん、みんなこれ初期段階だと思うんですよね、
うん、
そのどこでやりくりをするか、収益を、ね、
そうね、作ったものをどう広げていくか、どう届けていくかみたいな部分とちょっとリンクしてるところだしね、うん、
で意地張ってたらさ、本当に広めるのも難しくなるしさ、うん、売れなくなっちゃうしさ、
うん、
ね、収益っていうかその資金が調達できなくなってしまうしさ、
うん、
でも魂を売りすぎるとね、
うん、
それはそれでね、良くないから
ね。なんかその魂売ればいいじゃんみたいな、売って成功して買い戻せばいいじゃんみたいな、うん、誰か言ってたけど、うん、買い戻、まあ、その考えはすごいわかる、うん、なるほどなって思うけど、うん、売った魂は買い戻せないと思うんだよね、
うん、なんかその売る一面があっても得られるものがあるときは私はちょっと売るかもしれない。
そうね、その
な、経験値的なね、
ここまでは売っていいみたいな、うん、切り分けみたいな、
そう、ね、
まるっと売ったらもう買い戻せないでしょうって、うん、買い戻したとしても売る前のものとは違うものになってると思うんだよね、うん、
まあ、あとはそこの印象が後々残っちゃうみたいなことよね、
うん、
レッテルみたいになってしまって、うん、悪い意味の看板がくっついちゃうとやりにくいみたいなね、うん、そうね、
要するにあれで堂々と胸を張って活動していけるかどうかみたいなのが判断基準のように思いますね、うん、個人的には。
なるほどね、
はい、
いや、まあそんなレクリーですけどね、うん、まあ今回しばらくはね、ちょっと出す側として遊んでみたいんですけど、うん、
収録はどうでした？
うん、どうでした、武藤さん？
いや、僕はだって、いや、ちょっと言うても僕ナレーターですぜ言うてもナレーションで全国 CM のナレーションもしてますよ。
そうですね、
そんな秒数でね、はい、もうどうってことないですよそんなのは30秒、あ、そうですか、うん、つってパパッとこう、もう終わりですよそんなものは。
その自分たちが原稿を作れるからさ、
うん、
そこはなんだろう、なんとでもなったかもね。
おお、そう、
うん、いや、そのさ、武藤さんの場合なんかで、その決まった原稿に対して早く喋らなきゃならないとかになってくる、うん、じゃあそれは多分私はプロじゃないから無理なのよ、
うん
うん、できないと思うけど、うん、どう、なんかまあ今回作りながらさ、削るか足すかみたいな、
うん、
やったじゃないですか。
そうね、僕そっちの作業の方が結構辛いですね。
あ、作る方？
うん、
あ、そう、
そう、やっぱ伝えたいとかこれ入れたいみたいなのが出てくるから、うん、自分の創作的な部分で、
う
ん、
あ、そっか、
そうすると、うわ、もう30秒無理みたいな感じにな
っちゃう。あ、じゃあ決まってる中でどう話すかの方がやりやすい、
うん、そうだね、そっちの方がまだなんか手段が限られてるから、そっちは、
うん
うん、そこは楽かな、自分の中では。
なるほどね、まあ編集する体だからっていうのもあるのかな、うんう
んうん、小宮さんはどうだったんですか、その30秒っていうのを撮って、
うんうん、
まあ2人でやってるからざっくり分けても15秒とか、
うん、
持ち時間としても、うん、その時間決められた時間の枠内に自分の喋りを収めるみたいな体験は普段あんましないでしょ
う、うん、あんまでもなんだろう、そこの尺に収める部品を取ってるような気持ちでしたね。
おーうん、一言くっつけてみたいな、
そうそう、節でみたいな、そう、
そっか、
で実際その私が編集やったからさ、
ほうほうほう、
ちょっとこう詰めたりしてるわけよ。だからそうね、なんかこう社内広報誌を作ってる気分でした。
ほう、そっか。
なんかこうポスターとか広報誌とかあって、うん、私はデザイナーじゃないですけれど、
うん、
結構文字数とかが原稿が多く上がってきちゃった時に、うんうん、いかに余白をある風にするかみたいな、
うんうんうん、
考えるんですよ。
大事ね。ギチギチギチってなってこう、
そう、
わってなっちゃうからね。
そう、ギチギチなんだけど無理くりにでも空いたスペースを作るみたいな、
うん、
っていう気分だったかな、うん、で我々ゆっくり割と話すじゃないですか。
そうですね。
そう、だからそれを変に早くするのはやっぱり良くないので、
うんうんうん、
詰められるだけ詰めて違和感ない程度に、
うんうんうんうん、
で30秒っていう時間を気にせずにゆっくり喋ってる風に聞こえたらいいなっていう、
うん、あ、そんな裏側まで言っちゃうんですねそうですか。
そう、
ほうほう。じゃあもう全然もう僕らの間では認識が違う作業が行われてたってことだね。
まあそうか、そういうことか。
僕はもうなんかもう一本ぐらいの感覚よ、
うん、
バーって喋って収まったね、完成ぐらいの気持ちでやってましたよ
なるほど、
うん、
なるほどね。
そうそうそう、
あ、まあ実際多分そうだね、
うん、
入ってはいた30秒の中に、
うん、
ただほら前後に音を入れたいとか BGM 入れたいみたいな話になってたから、
うんうんうん、
それをするのにちょっとこう動かした感じかな。
じゃあそれも込みでやったつもりだったんだけどな
あ、そう、
そう、なんだかんだなんだかんだですよ、
うん、
小宮さんは結構僕のことを軽んじてるから、能力的に。
いや、そんなことないですよ。
表面的ではね、そのお父さんはみたいな感じでやってくれてるけど、うん、僕の本当の能力を多分分かってないと思うんですよね。
いや、でもそんなこと言ったら私がどういう思いでシャッター切ってるかまで分かんないでしょ。
いや、分かんないけど、うん、リスペクトはあるから。
いや、私もリスペクトはしてますけど、
あんま感じないんだよなその
そ、
いや、そのカメラとかはさ、その、うん、もうメカニカルなさ、如実にその技術的なものがあるじゃない、
うん、
でもお芝居とかさ、こう喋りとかってそういうものがないじゃん、
うん、
なんか軽んじられがちな部分あるなってこう常々ちょっと思ってたんですよ。
まあ、でも前武藤さんとか周りにも言いますけど、あの映像のさ、何回しもする時のさ、
うん、
こうリピートっていうか再現率はすごいなっていう話はするじゃないですか私。
あ、そうですか。
あれはだって素人にはできないじゃない。
いや、できるでしょ
って言っちゃうからじゃないの
わかんないけどね。で、今回その撮った時に、
うん、
バーって喋って、うん、でぴったりの秒数に収めたんですよ、
うん、
30秒って、うん、最初のテストにね、もともとの原稿で、
うん、
だから30秒、じゃあ次本番ねって言われた時、僕本番で自分で入れたいワードをアドリブで入れたんですよ、うん、
入れたね。
でそれ入れて文字数増えるじゃん、
うん、
でも結局トータル同じ30秒に収めた時に、
あ、収めてたね。
初めて小宮さんがなんか、あ、同じ30秒だ、へえみたいな感じのリアクションをしてる時に、
ね、
うん、あ、ようやく俺の力分かったかみたいな気持ちはちょっとありましたよ、その時は。
あ、そう、
うん、
そうか。
その時にみたいな、
ああ、
これが武藤翔馬ですよっていうのを心の中でちょっと思いましたよ、その時、うん、
はったりもやりにくいからね、ナレーションってさ
なんすか。
いや、そのカメラマンだったらさ、うん、なんか機材あるじゃん、
うん、
でレンズがこう並んでて、おーってなるじゃん、
うんうん、
ナレーションってないもんね。
もう生身よ。
なんか発声練習とかしてみたら、始まる前に。
いやいやダメよそういうのは。
でもやってたらなんか学生みたいだな。
こいつ大丈夫かってなっちゃうじゃん。
そうだよね。
声優さんとかのその収録風景とかも見るけど、うん、もう始まる直前に手ぶらでもうあのポケットに台本突っ込んで、うん、サンダルで歩いてきて、うん、おはようございますじゃあ始めましょうかみたいな感じで入るのが、ね、多分ハッタリなんじゃないかなってそのカメラのところで言う。
あ大御所風。
そう逆に何も持ってない。もう近所から歩いてきましたみたいな感覚ででもできちゃうっていうのがかっけー
キリンさんスタイルだ
みたいな。そん
なちょっとそこまでの気持ちでいつも現場に来るっていう。
そうそうそう、うん、っていう感じができたらちょっとそれやってみようかな今度。
嘘でしょ。なんかサンダルハーパン六本木の人みたいになっちゃう
んだ。そうそう手ぶらであの印刷したペラ1枚だけ
手突っ込んでこう
ぐしゃぐしゃに丸めてポケットに入れてきて、
おはようございます、
おはようございます、これもいけますかみたいな、うん、はいみたいな。
まあちょっと大物感出るかね。
大物感出してこっかなこれからは
反感買いそうだ
反感買いやすいからね僕は特に。
存在がまずさ
存在
髪型からよ。
はいはいはい
ね、
髪型から反感。
髪型からなんかやっぱ違うじゃん。
そうですかね。
なんか
まあでもねその辺はね朝日新聞の時も話しましたけど、うんうん、ちょっとオラっていう気持ちで私はこういうもんですわっていうのを示していかないといけないからね
そうですか、
うん、
まあそんなこんなでよ、
はい
はいろいろなんかまったり話しちゃいましたけど、うん、ぜひまあ、機会があったらというか、皆さんもねニュース番組聞いててね、もしレクリをはっ、
うん、
ってなったら教えてください、
うん、むしろこれその、うん、それを聞いて初めて今これ聞いてる人もいる可能性があるってことだよね。
しまった、そうだったね。はじめまして、
はじめましてこんばんは武藤翔馬です
違う声流れちゃったね今日ね
そうだよな、
そうだよね。
最初にあの入りを聞いてもらわないとダメなんだよね。
そうだよね全然 CM と違う声になっちゃったね。
ねえ結構やりがちだよね我々ってそういうとこ爪が甘いよね
そこがいいんだよ。
そうなのかね、
う
ん、
そう。
ワールドインザワーズ、このコーナーはアーからンの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ知識を深めていこうというコーナーです。
貯めるね。
まあまあ うまい方じゃない？
あ、そう。
うまい方だけど。うまい方。これじゃあもうちょっと何秒に収めようかって、うん、言ったらできんのかっていう。
ちょっと意思が足らないね。
そうそうそう。
いやでもそのうちさ、あれじゃないの、うん、MA みたいにさ、うん、こうもうちょっと早くとかって打ち込んだら。
う
ん、
そうね。
打ち込むとかじゃないか、もう言ったら分かりましたみたいな。
そう、あの考えたんだけど、そのスピードは調節できると思うね、うん、
できるできる、
早く遅くって、うんうん、でもこれをもっと優しい感じでとか、
あ
もうちょっとエロい感じでみたいなって言われた時に、うん、果たしてできんのかっていう。
でもそれがまあ、あのチャット GPT の扱いなんかもそうだけどさ、うん、そこを説明できるか否かは人間の技なんですよね。そのエッチな風にっていうのがどういうことなのかっていう指示が出せればいいわけじゃん、
はあはあ、
っていうのがこれからの時代なんだと思う。
あし、あ、
そう、例えばあの初音ミクちゃんのさ、うん、あの曲ボカロ曲とかもさ、うん、ちょっとそのムーディーなやつとか歌わせるじゃない、
うんうん、
あれって結局ねコンポーザーがそういう歌わせ方というか表現に作ってるわけだから、
うんうんうん、
息遣いとかも。
そうそうそう、まあ、でもそこのなんか工程が人間はさもう感覚でできちゃうわけじゃん、
うんうん、
っていうところが人間とその合成音声との結構大きな隔たりなんじゃないかなというふうに感じてるんですよね。
なんかあれだね、こう言語の交流みたいな感じだね、
うん、そのどういうふうにって言ってもできないから、うん、そのアウトプットの仕方を指示する形になるってことだよね多分
AI になった
そう、うん、っていうことで合ってるよね。
そうそうそうだね、
そうそうそう、うん、そうなってくるとこっちがどれだけそれを理解できてるか、優しく読むとはどういう ことなのか、聞いてる人が優しいと感じるとはどういう音なのか、間なのかとかっていうことを分かってないといけないわけだよね。
まあ音楽的だよね。
あ、そうなの、
うん、優しくっていうのがさ、もう音楽記号とかでもさ、緩やかにとかってあるけどさ、歩くようにとかってあるけど、でもそれが具体的にいくつかっていうとさ、その BPM がいくつですとかあるじゃん、更新だったら120とか。
そうね、歩くようにって言われても歩かない人間っていうか歩かない存在には分かんないからね歩くようにとは。
そうだね、だから絶妙だよね、あの具体的な音楽記号もあるし、
そうそうそう、
ああいう感情の書き方もあるし、
だってトコトコトコトコって歩くのかね、うん、なんか
そうだね、
トコトコって歩くのかも、ゾウさんとネズミで違うわけだもんね。
そうだね、
っていうのはちょっと今思いましたけれども、
うん、
さあ、
はい、
コーナーなので、
はい、お願いします。
本日の50音はこちら
混ぜてみたいなこ
と、
はい
はい、ではとです、
とですね、
はい、
弾きますよ、
はいはい、
いや
今回はどんな言葉が出てくるんだろう楽しみ。
感情的なのを読ませたいよね。
でその AI のニュースとかナレーションとかでも、うん、こんな悲惨なことが起きましたって AI に言われても多分響かないんじゃないかなという気がするんだよね。
そうなのかな、
うん、その事実としてはわかるけど、
うん、
どうなんだ、その感情的な部分をどれだけ人間は受け入れられるんだろうなというのも気になるな。
なるほどね、では
では
武藤さん、
はい、
同一ってどういう意味ですか。
同一、
うん、
それはもう同じということですね。
うん、説明してください。
対象 A に対して対象 B は同じである、
うん、すごい数学的な感じが、
はい、
それだけ
です。
はあ、あとは
ないです。
え、いきますよ、じゃあ。
え、ちょっと待ってくれよ。
結構ね、回りくどいこと書いてるよ。
同一の同は同じじゃん。
うん、
いつは
1、うん、
なるほどね。
結構ね、哲学的だよ。
同じであり、一つである、それらはすべて元は同じところにあった、
うん、怖い怖い怖い
みたいな。どうに人間という同一の種でありながら一つの個体であるみたいな
人間の話になっちゃう。
同一、同じ、うん、同じであり、
うん、同じってことはどういうこと。
同じで、同じということは、
うん、
同じということはどういうことなんだ。
うん、
同じということは、
うん、
自分ってことだ。
他者かもしれないよ。
他者だ。でも同じだからそこの境界はないでしょ。
おおおお、惜しい。
え、
今いいこと
言う。境界がないこと。
境界ではない。
教会ではない、
うん、
教
会っていうとこうエリアの話になっちゃうから。
境界線。
いや、そのそうエリアじゃないんだよ。
区別がない。
お、来ます。
なんだよクソ。はい、
同一、
はい、
別物でなく全く同じなこと、っていうのと、
うん、ロマンがない回答だな。
そうっていうのと、差がないこと。
うん、まあまあまあ、それが一番なんか差がない最初のそれっぽいな。
うん、でその続きが、厳密に論じればそれと同一なのはそれ自身だけで他にないが、普通はもう少し緩く使うって書いてある。
普通はもう少し緩く使うっていうのは、その同一という言葉をもっと緩く使うっていうことだよね。
だと思う。厳密に論じれば差がない、うん、同一でそれ自身だけで他にでもこれっていう、
うん、
ものなんだけど、普通普段はもう少し緩く、あなたと私って同じだよねみたいな、いや僕は君じゃないんだけどみたいな、
はいはい、スワンプマン的なね、 SF 的な。
何スワンプマンって？
全く同じ
ドッペルゲンガー
要素を持った、なんかでもなんか沼から出てきた人間みたいな。
あ、じゃあ差があるよ、沼から出てきてるもん、ね、
いやでもその後に全く同じ存在になった、だクローンみたいな、コピーみたいな、全く同じ情報を持って、全く同じ姿形を持って、
うん、でもさ存在してる座標が違うよね。
座標、
隣にいたらさ、うん、違う場所にいるんだもんね。
でもぐるぐるぐるぐるって回ったらさ、うん、どっちが本物でどっちがコピーか分かんないじゃん。
ああ、でもそれは要するにもはや一緒ってことだよね。
でも2人いる、それを同一と言えるのかっていうことですよ、
うん、難しいね。まあなんで普通は緩く使うんだね。
緩く使ってコピーも本物も一緒っていう、うん、こと。
そうだね。その続けで書いてる、同一視、
うん、
差があると考えず同じとみなして取り扱うこと。
同一視、そうだね。同一であるかどうかを決めることは難しいけど、うん、同一視することはわかる、
うん、
だから同一視してるんだろうな普段我々は、
うん、
厳密に同一であるかは多分判断してないし論じてないよね、そのコピーと本物も。
そうだね、
うん、なるほどね。
こう大量生産と言いつつも厳密に言えば唯一無二のものだもんね、
うんうん、そうね、
そうだよね。
いかに量産することが、うん、難しいかということになるのかね。
そうだね、
全く同じものを作るっていうのがなぜこんなに難しいんだろうね。その宇宙のその同じ条件を揃えるっていうことがそもそも無理なんだろうかね。
あのよく言うさ、地球がもう一つある説、
はいはいはい、
あれとかどうなの？
どうなのって、
なんかパラレル、
ああ平行世界的な、
そうそうそう、もう一個あんじゃないかみたいな。
ほうほうほう、あんじゃないの？
同じなんかね。
同じではないんじゃないの？
そっか、パラレルワールドはじゃあ一緒じゃないってこと？
同じ条件だけど違う選択をしてる的なのじゃない？創作世界に出てくるパラレルワールドは。
そっか、
なんで違う選択すんだろうね。自分だったら同じ選択すんじゃないって気がするけど、その時の気まぐれとかいろんな条件の重なりで違うものになるのかね。
そうかもね、不思議だね。
なんかどうなんだろうね。自分の記憶を消してタイムマシンで過去に送って全く同じことをして現代につながるのかみたいなの気になるね。
ああ、たまにあるよね。なんか自分が忘れてるけど同じ質問された時にさ、
うん、
同じこと言えてるかどうか問題。
同じことを答える必要ないんじゃないの？
いやいや、その考えとかさ、不安になる時ありますね。
考えは変わってもいいと思ってるからな。
ああ、そっか。
ということで、
はい、
今回はとから始まる同一でした。
レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、お悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。
すごい、執事感がありましたね。私たち、
お待ちしております。
お待ちしております。前半にお話ししたロボットスタートさんの音声広告サービス名がね、オーディオスタートっていうんですけどね、
うん、ロボットスタートのオーディオスタート、
そう、うん、オーディオスタートっていうサービス名、概要の方にも載せておきますのでね、うん、それもちょっとぜひ気になる方はご覧くださいっていうのと、うん、もしね、自分らもなんかやってみたいなとか、
うん、
逆にね 歩収益欲しいぜみたいなね、うん、なんかそういう話ありましたら私小宮がおつなぎしますので、どうぞお声掛けをくださいませ。
急になんかビジネスっぽい。なんかね、いいつながりになったらいいよね。
そうだね、
うん、
いやでも本当、まあ、ただただね今回話に乗っかっちゃったってわけじゃなくて、うん、本当にその今の取り組みとかこれからやろうとしていることとか、うん、いろんな話伺った上で、まあ、ぜひ、ね、私たちもこうご一緒できたらなみたいな思いで、うん、この企画を、ね、しかもこう相談しながらね、
うん、
こうなんだろう、伴走型みたいな感じでお世話になってますんでね、そういう経緯もありますので、ぜひぜひね、うん、いい形で広まってほしいなと思いますしね、
はいはい、
で合わせてね、その例の番組の方もご紹介させていただいてますので、
うん、
かなり大手でございますよ、
うん、
こんなとこに出してるよっていうことで書いておきますので、はい、気になる方は聞いてみてください。
はい、お願いします。
はい、
まあ、重大な発表みたいな形で、
うん、
まあ、前回からね引き続き今回お話ししてるんですけど、
うん、
もっと重大なことあんだろうって思うんですよ。
何ですか？
いや、武藤誕生日だったやんっていう。
おめでとうございました。
はい。
そっか、
いいの？そんな感じの扱いで。
誕生日なんですね。
いいんだ。なんかてっきりね、うん、まるっとその一配信使っては、うん、武藤さん生誕会みたいな、うん、いいの？
どうなの？私誕生日だった時そんなんやったっけ？じゃあ、じゃあ
そっか、
そうだよ、
まあ、今年の誕生日はそういう感じか。
なんならあれよ、6月レクリの誕生月じゃない？
あ、そうだっけ？
ほら、
え、そうだっけ？あ、そうか、
そう、6月から始めたよ。
あ、そうか、
そうだよ、おめでとうレクリだよ。
おめで、何歳にな、3歳？
3歳になったんじゃないの？
まだが緊張だこいつ。
ねえ、ということですよ、
はいはい、
ね、つまりコロナもね、ちょうど緊急事態宣言の最中だった、あの頃。
そう
ねもうあっという間にこんな、ね、月日が経ってしまいましたわ。
いや本当だよね。
ねえ、武藤さんの今年というかまた1年の抱負は？
金をうなるほど稼ぐ。
前半散々言っておいて。
金の亡者に。なんかでも何かの形で創作できたらいいなとは思ってますけどね、
うん、まあね、こうありきたりなことをやるんじゃなくて、
うん、
その辺にないようなことをやって楽しくできたらいいんじゃないでしょうかね。
なんかちょっと進化したいという気持ちはありますね。
お、進化、
生き物として強くなりたいみたいな。
あ、そう、創作じゃなくて、
創作じゃなくても、うん、生き物としてちょっと一段階強くなりたい気持ちはあります。
あ、腕も2本生やしてみたら
ぐらいの、なんかないけど腕1本で2本ぐらいの力は出せるぐらいの、なんかそういう。
そう、
今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回。
はい、
バイバイ。
バイバイ。